おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
先週はこの日本人が持っている曖昧さを河合さんは日本人の民族的な非常に個性なのではないかと、だからこの曖昧さを否定するとかそういうことはやめた方がいいんじゃないかとはっきりおっしゃってるんですね、はい、そういう意味ではノーベル賞作家の大江健三郎さん、あるいは、ノーと言える日本の石原慎太郎さんとは全く立場の違う文化人であります、はい、で、この河合さんには傑作心理研究本というのは何冊かありまして、明恵夢日記って知ってる？これ河合さんがやったなさった功績の一つなんですが、
はい、
鎌倉時代のお坊さんで、ちょっと変わったお坊さんで、明恵っていうお坊さんがいるのを覚えておいてください。知らなくていいです。
はい、
とにかく、ありがたいお坊様ですよ、この明恵っていう方は、
はい。
この人ね、夢を全部書いてるんです。
夢日記。
夢日記。
はい、
で、それを残してる。で、この明恵が鎌倉時代に残した夢記を、ユング派の心理学の河合さんが夢判断してんの
よ。夢判断ね。
心理学で。
はい。
こう本当に読むと面白いよ。本当に人間の不思議さもよくわかるし。で、明恵さんが、まあこの人は鎌倉を通しても、ライバルたちにも負けない日蓮とか、あとは親鸞とか法然とかいるんですけど、同時期の人なんですけども、大体同じ時代来た人なんですが、素晴らしいお坊さんなんですけども、その人がね、和歌を残してる。その和歌の中で、こんなことを言ってるんですよ。戯れの窓をも月は進むらん、すますともには暗き夜はこそ。ちょっとよく意味わかんないでしょうけど、はい、まあいいです。これ訳がついておりまして、はい、月が照らしているのは、実は、戯れの世界、
うん。
世俗の世界なんだ。心の住んでいる人たちにとって一番大事な世界は、月が照らさない。そう。真っ暗闇。
うん、
その闇がいいんだ。
お
ー、これは面白いね。なんだろうね、この人の思想は。
はい。
闇の中に真実があるんだと。
うん。
照らされて、月に照らされているものに、その真実はないっていう。なんという、その、感性でありましょうね。明恵は月に照らされた明晰な世界を戯れとしたという。闇に本質がある。
うん、
俺、これね、大好きな考え方っていうか、なんか圧倒されるよね、
はい、
これは東洋東アジアにおいて日本の異様な文化その特徴を示す言葉だと思います。ユングから言わせれば、日本とは無意識が世界観となっている。
うん、
日本とは無意識の国なんですね。
うん、
意識の国じゃないんですな。
はい、
そうよね。日本人って、無意識をすごく なんていうのか、こう褒めたたえるよね。
うーん、
意識をあんまりこう、なんだっけ、初めてのお使いってあるじゃん。
はい。子供が初めて。
そうそうそう。あれ見てワクワクするのは、あそこにあるのは意識じゃなくて、無意識だよね。無意識が可愛いんだよね。
うん、
それともう一つ、俺前から気になってたんだけど、日本語でさ、かな、月の光のことをさ、別の呼び方で、月影って呼ばない？
月影のワルツなんてあります
か？そう。
歌でね。
星影だよ。
あれ星影や。
でもいいよ。星影のワルツっていうのは何かっていうと、
はい、
星の光のワルツってことだろ。
ほう。
つまり、光のことを影って呼ぶんだよ。
ああ。
だから月影なんだよ。
ちょっと逆説的な感じがしてきました。
あなたの横顔、月影が照らすとかっていう。影が照らすんだよ。つまり光がもう影っていうさ、
うーん、美しい。
つまりね、闇の方から物事を見ていくという、光の方から物事を見ないという、
はい、
こういうところがね、日本人のやっぱなんかこう面白いところだなというふうに、思うんですよね。
はい、
で、日本の面白いところは、例えば西洋とひっくり返ってるんですが、 日本では天照大御神、これ女性です。この方が太陽なんですな。で、日本では月が月読みの御事で男性で、西洋では月といえばルナとかっていう、ルナシーとかっていうような、その女性名詞だよね。
反対なんですね。
うん、男女がひっくり返る。なんでこんなことが起きるかといえば、おそらく、この農作物、つまり米を中心とすると太陽がメインになる。だから、太陽が、その稲穂を育てる母のごとくということなんでしょうね。
はい、
そういう農作物の違いが天体の重要性をこうランク付けしているという、ね。
はい、
そういう意味では、日本は女性にしてるんですね。
なんだっけ、原始、女性は太陽であった。
太陽であった。
ですもんね。
うん、あんなことを言うのはやっぱり、うん、ですから、そういう意味では、やっぱり女性が支配する、うん、あるいは太陽が支配するという。いや、さらにね、日本の個性探っていきましょう。この次また明日のまな板の上で。